今日は創世記の19章12節から22節までです。創世記の19章の12から22節まで。二人はロドに言った。他にあなたの身内の者がここにいますか。あなたの婿やあなたの息子娘、あるいはこの町にいるあなたの身内の者を皆この場所から連れ出しなさい。私たちはこの場所を滅ぼそうとしているからです。彼らに対する叫びが主の前で大きくなったので、主はこの町を滅ぼすために私たちを使わされたのです。そこでロトは出て行き、娘たちをめとった婿たちに告げていった。立ってこの場所から出て行きなさい。主がこの町を滅ぼそうとしておられるから。しかし彼の婿たちにはそれは冗談のように思われた。夜が明ける頃、御使いたちはロトを促していった。さあ立ってあなたの妻とここにいる二人の娘たちを連れて行きなさい。さもないとあなたはこの町の咎のために滅ぼし尽くされてしまおう。しかし彼はためらっていた。するとその人たちは彼の手と彼の妻の手と二人の娘の手をつかんだ。主の彼に対する憐れみによる。そして彼らを連れ出し町の外に置いた。彼らを外の方に連れ出したとき、その一人は言った。命がけで逃げなさい。後ろを振り返ってはいけない。この低地のどこででも立ち止まってはならない。山に逃げなさい。さもないと滅ぼされてしまう。ロトは彼らに言った。主よ、どうかそんなことになりませんように。ご覧ください、このしもべはあなたの心にかない。あなたは私の命を救って大きな恵みを与えてくださいました。しかし私は山に逃げることができません。災いが追いついて多分私は死ぬでしょう。ご覧ください、あそこの町は逃れるのに近いのです。しかもあんなに小さいのです。どうかあそこに逃げさせてください。あんなに小さいではありませんか。私の命を生かしてください。その人は彼に言った。よろしい、私はこのことでもあなたの願いを入れ、あなたの言うその町を滅ぼすまい。急いでそこへ逃れなさい。あなたがあそこに入るまでは私は何もできないから。それゆえその町の名はソアルと呼ばれた。いよいよ御使いたちがですね、それまでロトに対しても普通の旅人を装っていたんですけども、ついに自分の素性を明かします。自分たちは神様から使わされて、この町が神様の御前で彼らに対する叫びが大きくなっていると。でそれで果たしてその通りかどうかを確かめに来た。で主がこの町をもういよいよ滅ぼすために私たちを使わされたとロトに告げました。ロトはそれを聞いて本当にびっくりしたことでしょう。ロトは早速出て行って、娘たちをめとった婿たち、ということはロトは最低でも娘が4人はいたようですね。娘たちとありますから。ですから未婚の娘たちと、また結婚した娘たちがいて、そして結婚した方の娘たちは、このソドモの町で結婚して、そして婿たちと一緒にいたようですけれども、ロトは出て行ってこの婿たちに、立ってこの場所から出て行きなさい、主がこの町を滅ぼそうとしておられるから、言って回ったんですけども、しかし婿たちはそれをあたかも冗談のように聞いておりました。 ロトがいかに義人であったとしても、しかしこの婿たちに何の良い影響も与えていなかったようです。それほど住む町、また選ぶべき自分のいる場所、それは本当に選んだ方がいいものです。本当にその場所にとどまれば、その場所の習慣がどうしても染みついてしまい、その場所の考え方がまた染みついてしまうことになります。で、事実、この国においてはですね、もう家族を顧みないで会社の方を優先させるという、そういう価値観がもはや、染みついてしまって、だから人が将来設計を立てるとき、今若者たち結婚率がかなり、低いですね。結婚なんかしても子供を産まないと決めている若者たち非常に多いです。それほどまでに価値観というのは人の頭を侵食します。人間の普通に考えるべき、普通に結婚して子供を産んで家庭を持って家を持ってということができなくなるほど、それほど人間の根本的な欲求、人間の本来あるべき姿からそこまで引き離してしまうほど、そこに住んでいること、またそこの価値観にどっぷりと浸し込まれることは、それほど人を変えてしまうものです。この御使いたちは、あなたの身内たちがいますかと、御使いたちですから、きっと知っていたことでしょう。でもけれども、しかしちゃんとロトに言いました。ロトとその家族がそれに従順するかどうか、ここでも本当に人と神様とのやり取りがあるわけですね。神様が自動的に皆さんを救ってくださるわけではありません。神様が自動的に皆さんを、手に乗せて翼で飛んで運ぶということではなく、自らの足で従順して走って逃げるべき時は走って逃げるという従順が必要なわけです。それに対して、後に分かるんですけど、不従順であったこのロトの妻は滅んでしまいました。ここで、夜が明ける頃、15節に夜が明ける頃ってまで書いてあるんですけども、この2人の見つかりが、着いたのは、夕暮れ時 で、それからしばしご馳走をいただいて、そして床に着かないうちに、町中の男たちが相集ってこの御使いたちを襲おうとしたんですけども、でその時目つぶしを食らわせて、でその直後に、御使いたちは、きっと、ロトに自分たちは実は、神の使いであるということを告白したと思います。おそらくまだ寝るには早い時間帯であったことでしょう。でその時間から、それを聞いてからロトは出て行って、この婿たちに、夜の遅い時間ですね、告げて回って、で、そうやって告げて回っているうちに、夜が明けたというよりも、むしろ、告げて回ったけれどもすぐに、拒絶されて、戯言のように思われてしまって、でそれで手をこまねいていたのかもしれないですね。夜が明けるまで、夜が明ける前にもうロトたちが御使いたちの言葉を信用して、もうこの婿たちは諦めて、また嫁いでいったり娘たちも諦めて出ていったら、こんな走らなくても済んだかもしれないんですけども、とにかくロトたちは未練がありました、このソドムの町に。で未練があったから16節、彼はためらっていた。御使いたちに、さあ立ってあなたの妻とここにいる二人の娘たちを連れて行きなさい、さもないとあなたはこの町の咎のために滅ぼし尽くされてしまおうと、御使いからの最後の警告のような言葉ですね。 その言葉を最後の警告を聞いてもなおためらっているんです。この時点でもうロトは、ね、滅ぼされてもおかしくはないような状況に陥りました。でもその人たちは彼の手と妻の手と二人の娘の 手を掴んでそして町の外へと導いていきました。主の彼に対する憐れみによります。本当にロトはですね、まあ、義人であると第二ペテロの方に書いてありました。見る限りでは本当にロトはほんのわずかの義を振り絞って、ね、見つかりたちに誠意を尽くしたり、あるいはそのロトたちの行状、この町の人たちのようではなく、むしろロトたちがちょっとでもいいところが見つかったから、だからこの見つかりたち彼らに憐れみを示したんでしょう。でそればかりではないですね、アブラハムの家です。アブラハムがあらかじめ取りなしの祈りをしていたからですね。29節にこう書いてあります。こうして神が低地の町々を滅ぼされた時、神はアブラハムを覚えておられた。それでロトが住んでいた町々を滅ぼされた時、神はロトをその破壊の中から逃れさせた、ね、29節だけ見る限りでは あたかもロトの義ではなくアブラハムを覚えておられたから、だからロトを救われたという読み方になりますね。皆さんの中にもキリスト者としてもういつまでも手をこまねいて、最後の警告を与えてもなお手をこまねいてためらっている、そういう人たちが、普通は一緒に滅ぼされてしまうような場合でも、でも見つかりがこういう特別な憐れみを示してくださることもまたあります。ただしこれは本当に特別対応で、いつでも誰でもというわけではありません。アブラハムがいればその人が救われることもあります。すなわち取りなす人だから、取りなされるように普段から心がけて、普段から性格をよくしていることは非常に大切なわけですね。普段からの皆さんのその行状、取りなすべき人に対してしっかりと普段から取りなしやすいように行事を良くしていくことは大事です。さて、ミスカイたちはですね、この彼らの手を取って、そして憐れみによって町の外に置いた時に、もう本当に最後の最後の通告をします。17節、命がけで逃げなさい、後ろを振り返ってはいけない、この低地のどこででも立ち止まってはならない、山に逃げなさい、さもないと滅ぼされてしまう。でここでですね、ロトはさらにまだお願いをするんですね。どうかそんなことがありませんようにと、18節から20節の終わりまでなんですけども、でこのしもべはきっと災いが追いついて多分死ぬでしょう。ロトのこれまでの行状からすればきっとそうでしょうね。彼本当にそこまでためらっていたんですから、きっと山に着くまで走っていくうちにもう、ロトも年を取っておりますので、そこまで逃げ切るだけの気力もおそらくないでしょうし、体力も、自信がなかったことでしょうね。でそれでなおロトはお願いするんです。見てください、あそこに小さい町があります。あそこの町まで逃れることによって私を救ってくださいと、 そういうふうにお願いするんです。神様の御心としてはこの天地全体を滅ぼすということだったんですけども、でもこの小さな町、本来滅ぼされるべきこの町、そこに逃げ込むことによって、山まで行かなくてもそこの町に逃げ込むことによって、それで救う、私を救ってくださいとお願いするんですけども、ですからその願いも聞き入れてくれました。よろしい、私はこのことでもあなたの願いを入れ、あなたの言うその町を滅ぼすまいと。本当に主は憐れみ深いですね。主は16節においても、ね、実際に手を取ってためらっているロトたちを実際に手を動かして、もう強制的に町の外に出しました。でもう一つの憐れみ、そこの小さなツォアルという名前の町に、まあ、後に付けられた名前ですけれども、そこの町に逃れるまでにその町を、まあ、滅ぼさず、このロトのゆえにその町を救ってくださいと、その願いを聞いてくださいました。こうして2回も主はこのロトのために憐れんでくださいました。終わりの時代においてもですね、もうなりふり構わず山に逃げなさいという時代がもうじき来ております。その時代においては、ルカの17章ですね、ルカ17章の28節から31節までお読みします。またロトの時代にあったことと同様です。人々は食べたり飲んだり売ったり買ったり植えたり建てたりしていたが、ロトがソドムから出ていくと、その日に火と硫黄が天から降って全ての人を滅ぼしてしまいました。人の子の現れる日にも全くその通りです。その日には屋上にいる者は家に家財があっても取り出しに降りてはいけません。同じように畑にいる者も家に帰ってはいけません。つまりその日その時が来た時、私たちが必死でもうなりふり構わず逃げなくてはならない時、振り返ってはならないんです。世のものに、自分が蓄えたものに未練を残してはならないんです。その日まで人々は食べたり飲んだり、まあ、植えたり建てたり、ね、まあ、明日世界が滅ぼされるという時、まあ、それと知らずにリンゴの木を植えたとしたら、それの木を植えた翌日に世界が滅びると逃げなくてはならないと分かったからには、その時はそのリンゴの植えた苗はもう未練を残さずに逃げなくてはなりません。皆さんにも主からのリミットが近づいた場合、もはや過去の自分を振り返ってはならないんです。過去の自分にとどまっていたら滅ぼされると分かった場合、いつまでも振り向いてとどまっていてはならないんです。振り向いてとどまっていると、まあ、どうなるか、それは明日また見ていきたいと思いますけれども、とにかく主の憐れみは尽きないんです。ただし逃げなくてはならない、そのことだけは私たちの側の責任です。確かに主は私たちがためらっていても町の外まで手を引いて出してくださるところまではやってくださいます。また逃げる自信がない場合は、あのより近いあそこの小さな町までに、そういうことにしてくださいという願いも主は憐れみによってそれを聞き届けてくださいます。ただし私たちが走らなくてもいいように手に乗せて羽で運んでください、そこまでは主は責任取ってくださいません。私たちの側の責任もあるんです。従順して、そして足を動かして汗を流して 主の御言葉に従順するという責任が私たちには残されております。どうか滅びが近づいた時代、世の終わりが近づいた場合、あるいは皆さん自身にもはや過去の自分が通用しなくなってきている、そのリミットが近づいた場合は、ぜひ過去を振り返らず、後ろを見ずに、ひたすら主の示された方向へと走っていってください。そして命を得て、そして祝福を得る皆さんでありますように。このロトのことを見ていると、本当にね、もともと主が示された、アブラハムに示された約束の地は、この低地地方ではなくて、カナンの地、山と谷の土地、そちらの方にがもともと神様の約束の土地だったんですけども、でもロトは目に見える栄えている方、楽な方を見てしまいました。そしてそこが気に入ってしまいました。で、そして山に逃げなさいと、山に逃げるのではなく、むしろまだ低地の近くの町、そこへ逃れさせてくださいと言いました。主は憐れみによって聞いてくださいましたけども、でも主の示されるのは山、山の土地、カナンの土地、主が示された土地です。私たちはこの主の示された土地へと、もともと留まっていれば、こんな、ね、家財道具、意識を失うようなこともなかったでしょうし、またこのような命から逃げることもないことでしょう。ですからもロトのようになるのは、本当に不従順に不従順を重ねて、誘惑に誘惑をに釣られていってしまった結果、命からがら逃れるクリスチャンの、まあ、タイプですけれども、どうか皆さんはもともとがアブラハムのように、神様の御言葉に従順して、そしてこのような人生に危機を招くような誘惑に陥らないように歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、私たちが本当に世の誘惑に釣られて不従順に重ねても、また世とあなたとを取るという、その二人の主人に仕えるようなことになっても、なおあなたは憐れみのゆえにロトを救ってくださることを今日見ました。その憐れみはアブラハムが祈ったからです。主よ、私たちが最後の最後の通告をいただくとき、本当に従順にあなたの御言葉通り動くことができますように。動かないでいれば、その町の都がのために滅ぼし尽くされてしまうと、本当にその通りになってしまいます。主よ、どうか私たちは初めからアブラハムの道を歩む私たちでありますように。そして祝福と命の豊かさと富とをいただく私たちでありますように、どうか助けてください。この新しい一日を、主よ、どうぞあなたが祝福してください。一人一人の生徒たちの手の技を守り導き、仕事を祝福し、家庭を祝福し、またあなたによって学ぶべきその学びを祝福してください。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。